はい、皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒に主の前に出て礼拝を持つことができますことを本当に感謝します。今日の聖書のテキストは第3ヨハネの手紙1章3節から4節です。お読みしたいと思いますね。ヨハネの手紙第3、1章3節と4節です。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は大いに喜んでいます。実際あなたは真理のうちに歩んでいます。私にとって自分の子供たちが真理のうちに歩んでいることを聞くこと以上の大きな喜びはありません。はい、この聖句から私は私にとっての大きな喜びは、こういうテーマでお話を進めてまいりたいと思います。皆さんにとってはどんな時が一番喜びですか？皆さん、喜びがなければ私たちは毎日生活するときは大変しんどくなると思いますね。例えば目標を達成したときには喜びを感じますね。昨日もラグビーの試合がありました、大阪で。そして日本が勝ちましたね。するとあのラグビー選手たちはその目標に向かって一生懸命努力して、そして勝利だ。これ大きな喜びですね。またファンにとってもそうです。また勉強においても自分の目標とする勉強、ここに向かって進んでいる。そしてそれなりの成果を得たときにやはり満足を得ることができます。ですから喜びはある意味では満たされること、満足感を得ることで得ることができますね。あるいはまた喜びは他の人のお役に立つことによって喜びを感じることもありますね。例えば人からまた逆に助けられること、この助けられることによっても満足感、いわゆる充足感といいましょうか、これを得ることができますよね。あるいはまた皆さん、私たちは楽しむことによって得る満足もありますね。例えばディズニーランド、あるいは UFJ、 こういったところに行った時、皆さんこの暑い中でも好きな人は行くんですね。猛暑の中大変でもディズニーが好きな人はもう何て言いますか、お部屋中全部ディズニーのグッズでずっと囲んでいるぐらい重症の方もいると聞きましたけど、暑くてもね、皆さんもう40度近い温度でも、ね、ディズニーのところ皆さん行くんです。 UFJ もそうですよね。好きな人は行くんですよね。それはやっぱりね、別世界を経験するからなんです。自分の日常の生活ではない別の世界、ここをやっぱり知ることによって味わうことによって楽しむことができる、喜びになるんですね。あるいはまた親が子供を見てその姿を見て喜ぶこともあります。これ皆さん期待感の満足ですよ。期待感の充足と言いましょうか。逆に親が期待するように子供がならないと親は心を痛めるんです。人間というのは本当に不思議なものですね。まあ、そのように考えてまいりますと、喜びというのには十人十色、一人一人みんな違っていて、それぞれ別の喜びというものがあるということであります。逆に喜びが少ない人は皆さんだんだん沈んでいってしまって、暗くなってしまって落ち込んでしまうことが多いんです。神様が私たちをお作りになったのは私たちが沈んで生活するためではありません。いいえ、神様が私たちをお作りになったのは神の栄光を表すためである。端的に言ったら喜びを持ち感謝を持ち、生きていることは幸いだ、苦しみや戦いがあっても生きていることは幸いだと言える、そのような人生を送ることが神様のお心だと私は信じております。まあ皆さん、喜びには大きく分けて2つ考えられます。一つはですね、自分、私が受ける喜びですよ。もう一つは自分が与える喜びです。でこの2つというのは相互に関係があるんです。だから片一方だけ求めている人、これは歪みがあります。ですからお付き合いしている人は分かりますよね。自分の喜びばかりを求めている人は自分のことばかり、ね、やはりそれは歪みが出てくると思いますね。喜びというのはさらに感謝の心へ導くんです。そうです、その意味で喜びと感謝、これはつながりがあることも確かです。第二テサロケの手紙の5章16節こう書いています。いつも喜んでいなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。皆さん、いつも喜んでください、いつも喜んでください。まあ、このフレーズだけ読んだらちょっとおめでたいんじゃないかと皆さん思われるかもしれませんけども、 でも内側から出てくる喜び、自然に出てくる喜び、そして喜びが他の人に益になる、またその人が喜んでくださって、また喜びが自分に返ってくる、そのようなことを教えてますね。そして全てのことにおいて感謝しなさい。なぜですか？私たちは全てのことを感謝なかなかできない。なぜなら私たちが見る、あるいは知ることができる範囲というのは有限であって限界があるからです。でも神様は私たち一人一人をご摂理の中に置いておられて、先をずっとお見通しなんで見ておられます。人生を60年70年80年生きた人々の話を聞くときに、振り返ってみると不思議だな、本当に恵まれた、神様に導かれた、多くの人がそう言いますよね。つまり私たちは振り返ってみて初めて分かることなんです。聖書は初めから全てのことにおいて感謝しなさい。私たちがその時分からなくても、私たちの神様、信じている神様は良い神様です。これが信仰なんです。神様こうしてくれるだろうかな、ああしてくれるだろうかな、私の願い聞いてくれるだろうかな。皆さん、そのレベルをもう少しステージを上げてほしいんです。私の信じている神は良い神様です。良い神様は私の人生を良い方に導いてください。だから肯定的思考なんです。神様を信じているクリスチャンたちは肯定的思考になるはずだと私は信じています。皆さん、それがまた証になっていくんですよ。もし神様を信じていると言いながら否定的な考えとか否定的なことばかり言ったならば、全く証になりませんよね。誰が教会に行きますか？その人の話を聞いて誰も行かないでしょう。でもね、こんなに大変なのに、こんなに厳しい戦いの中にあっても、この方は喜んでいらっしゃる。なぜだろうかな。皆さん、こういう思いを持っていくときに人の心は開かれていくんです。そうです、神様が私たちをお選びくださって、人は先にクリスチャンとしてくださったのは、私たちをして神様が栄光を外に表すためなんです。もちろん私たち内側にはそれだけの力、能力、才能ないことはよく知ってますよ。私たち内側は愚痴、不満、不平、そんなことばかりで、でもそれがどんどんどんどん大きくなればなるほどですね、ネガティブに心が沈んでいってしまう。ですから、この悪いリズムに入らないことです。どうしたらいいんですか？それは御言葉を進めてるから、御言葉に従うことなんです。聖書の御言葉に従ったなら、その悪いリズムから良いリズムの方にシフトすることが可能です。さあ、ヨハネの手紙第3、この著者であるヨハネ、彼にとっての喜びはどのようなものであったでしょうか。4節にこう書かれています。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。この時彼はもう90歳を超えていたんです。90歳を超えた彼が振り返った時、自分にとっての喜びは、私の子供たちが真理に歩んでいること、これほど大きな喜びはない。彼はそう言いました。皆さん、この手紙は一節に記されている愛する弟子ガイオに対して書かれていますね。ガイオはこの上ない喜びの子であった。なぜ彼は喜んだんでしょうか。皆さん、彼の喜びは約2000年あれから経過した今も私たちの心に届く喜びなんです。ヨハネが得た喜びは一体どんなものであるか、今日2つのポイントから考えてみたいと思います。皆さんの手元にあるレジュメを参考にしてください。まず第一、年老いたヨハネの喜びです。一節と二節をお読みいたします。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。ヨハネが受けた喜びのまず第一は、真理のうちにガイオが歩んでいるということを聞いたことです。ここでいう真理というのは、もちろんイエス様が言われたお言葉とつながりがありましょう。ヨハネはイエス様のいわゆる3年の交渉外を共に生活した人でありました。イエス様が何を食べられ、どこでお休みになれ、そしてどんな人々の追い出しになり、どんなことをなさったか、全部四六時中一緒だったんですから言えたんです。彼はイエス様のお言葉を思い出したでしょう。ヨハネの福音書14章6節、私が道であり真理であり命なるです、私を通してなければ誰一人父の身元に来ることはありません。 皆さん、当時は現在のような教会がまだ建てられていなかった時代なんですよ。今教会といえば会堂があり、礼拝する場所があり、そこに人々が集まって、決められた時間に、決まった時に兄弟姉妹が集まって礼拝をする時代。また当時は新約聖書自体もまだ出来上がっていなかった時代なんです。新約聖書もなかったです。ですからどうしたかといえば、当時は巡回伝道者といってですね、家から家、つまり礼拝はほとんど家で開かれていた。あるいはユダヤ人が集まるところのシナゴーグ、ユダヤ教の会堂です、そこを訪ねるところのいわゆる伝道者によって礼拝がまとまれ、礼拝が守られ、そしてまた励ましと力をいただいたんです。ですから常時そこで牧会するという牧者がいたんではないんです。そこの群れの中にいるところの長老とか羊の方々が牧会的な働きを当時していたわけですね。そうです。そしてこの巡回伝道者がキリストイエスの福音を述べ伝えていたのであります。これが初代教会の姿でした。で、今でもキリスト教会の中にはそういうグループがあります。私の出身のブラザレンもそうであります。牧者という立場の人はいませんでした。その集会の長老の方、あるいはまた羊の方がですね、牧会のケアをカバーすると。他に巡回伝道者の方がいて、この方が日本のあちこちを招かれて伝道して巡回して励ます。これ非常に聖書的だと私は思っておりますね。で、そのような旅人を受け入れるということは決して簡単なことではないんです。なぜかと、みんなお仕事持ってるんですよ。で、その方々を彼らは当時で、ね、もう自分の家に迎えてその方を接待した。皆さん、今から50年60年前はね、そういう巡回伝道者が回った時にほとんど個人の家に泊めたんです。今は私も招かれていくとほとんどホテルですよ、泊まるのは。で、まあ、50年前は違う。で、私の家にも私の両親が、まあ、クリスチャンでしたから、そういう方をお泊めしていたこと、私もはっきり覚えてますよ。これね、皆さん、生活が豊かな方は問題ないんです。生活がいっぱいの人は大変ですよ。特に戦後、経済が豊かでなかった時代、この当時もそうだったと思いますよ。そういう中でも巡回伝道者を温かく迎えて、そしていろんな教えを受け、そしてまた特別の伝道集会なり、特別の修養会、学び会、そういう勉強会をした。そういう先輩たちによって日本の教会も成り立っていることは私たちは覚えなければならないと思いますね。今の中国もそうですよ、北朝鮮もそうですよ。共産圏の国々はね、皆さん、この牧者がですね、常時いて云々という形よりもほとんど巡回です。しかも中国の場合は居場所が分かった時に公安にチェックされますから、いつも毎、私の知ってる先生はそうですね、ワン牧師もそうですけども、皆さん、空牧師という方、これはハンツォーという町の中国一番、中国最大の教会ですよ。教会員が6万人いたんです。これハドソン・テイラーというあの伝道師、宣教師の方に建てられた中国最大の教会で、教会員が6万人いた大きな教会。でも彼は福音を伝えたために捕らえられて投獄され、3年少々入っている、もう大変な状況に彼は会いました。出てきて不思議なことに彼は日本にも来ました。私も会いました。その時の状況で一切から話さなかったです。神様は素晴らしい、私が刑務所の中に入った時もこう素晴らしい神様はこんなことしてくれた、たくさんの証しをした。彼はこの間の話ではですね、毎日居場所変えているんです。どこにいるか分かったら捕らえられてしまうからです。毎日変わって巡回伝道です、結局は。そして兄弟姉妹を励ましているんですね。皆さん、この姿というのは約2000年前、このヨハネの時代も同じなんですよ。当時もその伝道者の方々が、賜った方が訪ねていって、そして兄弟姉妹を励まし、キリストの福音を伝えるという、その働きをしていたわけですね。その意味でこのガイオという方が実に忠実にそういう方々をおもてなしして、お迎えして、喜んで神様を使えた姿、これは皆さん、義務でも何でもないです。喜んで捧げた、喜んでお迎えした、これが本当の信仰ですね。単に口先だけではありません、行動が伴っていた実践です。すなわちヨハネはガイオが神様に忠実にお従いして歩んでいたことを喜んでいたんです。確かにそうです。そのような生徒たちを見ると、そのような生徒たちを知ると、私たちも大きな喜び、励ましを受けますね。皆さん、今の時代もそういう生徒の方々いらっしゃいます。 特に無牧の教会を覚えてください。今同時に YouTube で礼拝している米子キリスト教会、米子キリスト教会の兄弟姉妹、今牧師がいないんですよ。無牧です。やはり兄弟姉妹お一人がこれに変わってるんです。これは大変なことだと思いますよ。皆さんお仕事を持ちながらです。でも主にあって喜んでお支えする、そうです。第2番目のポイントは、ガイオについて良い評判を知らされたこと。一章三節こう書いてます。兄弟たちがやってきては、あなた方が真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。皆さん、良い評判です。評判というのは大きいですよね。人が語ってくださる、人が評価してくださる、言ってくださることはある意味では怖いですよ。でも良い評判というのは嬉しいですよね。皆さん、良い評判が流れたら本当に私は素晴らしいなと思います。私はこれを準備したように、あのテモテ思い出しました。パウロの一番弟子とも言われたあのテモテ、彼も若かったんですよ。幼い、まだまだ若い、未熟だ。でも幼くても彼は良い評判の人だったと書いてありますよ。評判が良かった。良い評判というのは初代教会時代、羊が選ばれる選考基準、条件だったんです。使徒の働き6章3節ご覧ください。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさいと書いてます。教会の羊が選ばれるのにはこの基準が必要でした。私たちはこの人たちを仕事に当たらせることにしました。これは当時の配給の問題がありましたよね。それの方々を羊の方にお願いしたんですけど、それは評判の良い人です。これは皆さん今も同じです。もし教会の役員が、また牧師が評判が悪かったらどうなりますか。えらいことになりますね。そうであってはならないです。やはり神様が建てられる器というのは、評判の良い人というのは、これは本当に大切なことですね。ヨハネにとってガイオの良い評判を聞いたということ、これはそれ以上の喜びはないと言ったのです。良い評判、皆さん、それは幸いな証です。初代教会時代、あの石打ちの刑にあったステパノ、またピリポ、あの執事だったピリポも同じでした。そして尊い働きを後世に残しました。これらの人々はあれから約2000年経った今も私たちに受け継がれて、そして名前が残っておりますね。このガイオも評判の良い人だったんです。さあ皆さん、私はどうでしょうか。人の評価、逆に人の評価を気にして気にして生きていくと、私たちは神経質になって生きていけなくなるんです。あ、こんなこと言ってしまった、大丈夫かしら、なんて言ってですね、人のことを気にすると今度生きられなくなってしまうんですね。皆さん、評判というのは大切ですけど、考えてみたら、その評判というのは、これはその人の内側から出てくるものが人様が評価してくださるんでしょ。つまり私の内側から出てくるものが私なんです。それ以上でもそれ以下でもないんです。だから私たち、あ、思ってもないことを言ってしまいましたなんていうの、そうじゃないですか。中にあるんですよ。中にあるんです。だから私たちはここから出てしまって、いらないことを言ってしまうんですね。内側からあるものが出る。それによって人はある時は励ます、ある時は悲しませてしまう、ありうるんですね。私は今聖書の御言葉を思いしました。これ御言葉出てまいりません。第一テモテの4章12節ちょっとお読みしましょう。第一テモテの4章12節こう書いてますね。11節から言いましょう。4章11節、あなたはこれらのことを命じ、また教えなさい。テモテに対して言われたことです。あなたが年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔においても信者の模範となりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。このように書かれてますね。もう一箇所行きましょう。第二テモテ3章15節第二テモテ3章15節
I'm just reading the scripture from the New Testament, 1 Timothy chapter 4, 12 and 2 Timothy chapter 3, 15。
第二テモテの3章15節以降ですね。
第2章、ごめんなさい、3章15節。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなた方に知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。OK。年老いたヨハネの喜び、それはガイオについて良い評判を聞いたことである。テモテもそうでした。私たちにも言えることです。私たち、こんな私たち一人一人であっても、神様は目を止めてくださり、選んでくださり、私の愛する子と一人一人を置いてくださったこと、それを覚えるときに、なんという恵み、なんという幸いではないでしょうか。私たちのうちには何も誇るものがなくても、私の内側に住んでくださるイエス様が私をして栄光を表してくださるならば、それは本当に幸いのことです。良い評判を、概要についてヨハネは聞き喜びました。第2のポイント、それはヨハネの至福の喜び、ヨハネは至福の喜びを得たということです。1章の4節をお読みします。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。これはヨハネの言葉です。どういう喜びだったでしょう。いくつか、3つほど私は拾いました。1つは霊的成長を見る喜びです。霊的成長を見る喜び。3節もう一度お読みします。兄弟たちがやってきては、あなた方が真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。第一コリントの手紙の3章を開きますと、当時のコリント教会の姿が記されています。当時のコリントの町は非常に船舶が行き交うところの、そしてまた賑やかな港町でありました。ですから漁師さんたちが、また船乗りさんたちがそこに寄って休憩をとって、そして休んで、そしてまたそれから漁に出ていく。ですから町自体が大変繁盛したんです。賑やかでした。そこにはあらゆる種類の世の楽しみがありました。そしてギリシャ神話にまつわるところの神々もありました。そこは偶像礼拝が満ちているところでもあり、そして神殿にまで神殿娼婦というその人々が入ってまいりました。本当に経済的に豊かなコリントの町でありました。でも今は廃墟になっています。草がぼうぼうと生えて、全く何も住んでない、野生の動物しかいない。今朝私はちょっと脱線しますけど、ドイツのイデアというキリスト教雑誌に目を通しておりましたがですね、ドイツのヌルンベルクというところ、ヌルンベルクの教会でポルノショーが開かれたそうです。考えられますか。はあと思いましたね。まあ時間がなく全部読んでませんけど、私は非常に堕落しています。今ヨーロッパのキリスト教会が非常な勢いで堕落のところにいます。多くの国教会が閉鎖されて、コンサート会場になって、ダンスホールになって、スイミングプールになって、神様を礼拝する場所がもはやそんなと、今はポルノショーのその場所になってしまっている。ものすごく心が痛みましたね。皆さん2000年前見てください。ガイオのこの時代、ヨハネの時代、街道さえなかったんです。街道がなかった彼らは家に集まったり、あるいは川の岸辺に集まって、彼らは集まって祈って礼拝してました。ということは立派な街道だとか施設か、それが大事ということではないということですよ。場所は第二の問題でしょうね。一番大きなことはやっぱり心ですね。私たちの内側にイエス様を愛して、イエス様にある喜びいただいて、神の国に入ることができる平安を持っている、喜びの生活を送っているかどうか、これが一番大きなことだと思いますね。さあ話戻しましょう。このコリントはパウロの伝道によって建てられた教会なんです。ですから彼が建てた教会にもかかわらず、この教会が堕落してしまってたんです。本当に堕落してしまって、そしてその教会の信者たちはですね、どうしても社会が堕落すると影響を受けるんです。ですからその影響を受けたために、コリントのこの時代は 教会の中にさまざまな問題が出てきます。それが第一の手紙、第二の手紙の中に書かれています。ですから、あの第一、第二の手紙を読むと、教会の中で起こったさまざまな問題がざーっと羅列されていますね、出てまいります。で、これは皆さん今でも同じですよ。世の影響を教会受けやすいんです。それはしっかりとした信仰に立たないと、簡単に私たちは影響を受けます。わかりますか？強いエネルギーの強いところに出たら、皆さん、私たちはその影響を受けます。今、灼熱の太陽ですね。私たちもこの先週休暇をもらいました。もう外に行ったら少し焼けたんですよ。皆さん、黒田が黒田になってしまったと。本当にね、もう40度近い暑さでしょ。もう本当に暑くなって、エネルギーの強いところに行けば、皆さん当然その影響を受けるの。これ当たり前じゃないですか。強い奥さんの近くにいたら強い奥さんの影響を受けるんですよ。皆さん、ごめんなさい、そんな人いないと思います、ここにはね。当たり前ですね。ロジカルですよ、これは。皆さん、神様という強い影響、人格的な影響を受ける、持っておられる方、この方の近くに行ったら当然影響を受けるんです。神様のご人格の、神様の幸いな、神様の愛の、神様の恵みの、そして神様の喜びを与えてくださる素晴らしい神様であることを、影響を受けてくるんですよ。それは自然なんです。素晴らしいと思いますね。当時の教会の中、コリントですか、このような問題あって、人々が入っていました。第一コリントの6章9節を読みしましょう。10節といきます。あなた方は、正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、難色をするもの、十節、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を創造することができません。皆さん、これらのことを裏返すと、こういう人々がいたということです。ということは、今ドイツのヌルンベルクの教会にポルノショーが会場になって、そんなの開かれたというと不思議じゃないです。もう当時もこんな問題があったんですよ。考えられない。だから何にも変わってない。2000年経っても人の心は変わってないということです。ということはどういうことでしょうか。人間は人間、神様の前に本当に罪深いものです。この罪深い人間の罪が許されて、イエス様の血によって、そして雪よりも白くされた神のことされると、この特権に預からない限り、私たちは本当に神様の前に正しく生きることができないということです。このようなコリント教会は、神の宮であるにもかかわらず大変な状態となっていました。そこでパウロは何と言ったでしょうか。2種類のクリスチャンがいると言いましたよね。一つ、それは肉に属する人、もう一つは御霊に属する人です。説明するまでもないでしょう。パウロは次のように言いました。第一コリント3章1節。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するように話すことはできないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。2節。私はあなた方に乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。3節。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。コリントの手紙の第2では、そのようなコリントの教会の信者に対して次のようにパウロは言いました。第2コリントの4章7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。皆さん、先ほどお読みしました第一コリントの3章の、また6章の、このような問題を抱えたそのような生徒たちにもかかわらず、私たちは宝を土の器の中に入れていると言いました。土の器の中、これは私たちの体です。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。さあ、キリスト信仰の素晴らしさはここにありますね。私たちは本当にコリントの時代を決して私たちは軽蔑して見下げることができないようなものにもかかわらず、私たちは神様によって土の器の中に宝をいただいている。神様の素晴らしい宝ですから喜ぶことができるはずです。 それをもっともっと私たちは楽しむべき、エンジョイするべきだと私は思います。イエス・キリスト様によって救われたクリスチャンには宝が与えられています。
そうです。
クリスチャンに与えられた特権、少なくとも3点挙げられると思います。一つ、それはキリスト様の十字架の恩賜によって罪が許されているということです。第一ヨハネ一章七節、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。皆さん、イエス様にあって罪が許されているということ、これは最高の神様の宝です。与えてくださる宝。第二、世の勝利者であるということ、五節です。五章の五節、第一ヨハネですね。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。神様、イエス様を信じる者は、神のことをされている者たちは世に勝つ者だ。皆さん、私たちは世の勝利者となることができる。なんという幸いではありませんか。私たちの力は乏しいんです。限られています。でも私たちの内側におられるところのイエス様が、神様が大いなる方ですから、私たちは世に勝つことができる。これが私たちが生きる力なんです。なんという幸いでしょうか。第3番目は、天の御国に入る生徒として内なる人が成長することです。成長するということは生きている証拠です。信仰が生きているならば、御霊に属する人であるならば、必ず成長します。3章18節、第2コリント3章18節、こう書いています。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。皆さん、幸いですね。ガイオはその意味で真理に忠実に歩んで、内なる人が成長した人であったと思われます。それは真理に従って神の教えに忠実に歩んだ、その祝福でした。ですから祝福というのは結果ご褒美なんです。ヨハネにとってそれはこの上ない喜びである。つまり霊的に成長した姿を見る時の喜びです。これは皆さん、私たちにとっても喜びです。イエス様を信じてバプテスマを受けて、そしてその方が、内なる人が成長している姿を知る時に、本当に私たちは喜びます。もう一点私は考えました。それはヨハネの労は無駄ではなかったということです。聖書はこのように書いています。ローマ人の手紙の8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ここに私たちが持つキリスト信仰の幸いがあります。ヨハネがキリストの福音を述べ伝えたこと、弟子たちを教え導いたこと、それは確かに無駄ではなかった。全てのことは神のご計画の中にあった。そして神様に従う生徒の歩みは、生徒の信仰を表していると思います。そうです。皆さん、私たちは本当に全てのいろいろな神様にあるロークは無駄ではないということを後で知るんです。話変わりますが、私が神様からの召しを受けて献身したのは47年前でした。もうすぐ50年になりますね。この国際化社会になる前でしたね。しかしこの約47年間いろんな言葉がありました。でも振り返ってみるときに、47年間牧会生活の中で多くの苦労がありましたよ。確かに多くの労がありました。でも喜びがあります。名前は申しませんけど、ある日本の大きな宣教団体の今理事長になっている、その兄弟も私の特伝で救われて決心して、でもあの時は彼は青年だったんです。まさかこうなるとは私は思いませんでしたね。皆さんご存知、今ウクライナで伝道しているあの宣教師も、私がシベリアに伝道した時一緒に行ったんです。彼はまだ20代で本当に若い青年だったんですよ。でも彼は今この間 NHK 出てましたね。民放でも報道されてますよ。日本人で一人で彼がウクライナで伝道してるわけですよ。まあ私はびっくりしましたね。神様の考えというのは、 私は証明を受けて献身して伝道して、そこに一生懸命神様の働きしていた時に、神様は私を使ってくださった。そしてイエス様を信じた人々がそのように起こされたことを知った時に、その労は無駄ではなかった。確かに神様がご用意されたな。そればかりではありません。堺の時代もそうでしたよ。私たちは帰ってきた時に、私はブラザレンから出身ですから、自給伝道が当たり前なの。自分で働いて自分で生活して、だから英会話ドイツ語会を教えてたんですね。うちに来た宣教師の合格宣教師です。みんな宣教師ビザで入ってましたよ。その人たちも二十何名いました。もう25、6名かいました。もうほとんどアメリカ帰ってますけどね。アメリカとかニュージーランドとかオーストラリアとかいろんなとこ帰ってますけど、ほとんどはね、皆さん宣教師になったりね、宣教師夫人になったりね、牧師になってるんです。不思議ですね。まあ、その一人がマイコ・メイソン兄弟ですね。今あのオアシスチャーチの牧師になって坂井、泉大津ですか、泉大津で伝道してますけど、皆さんあの時は全然私たちそんなこと分からなかったんですね。でも今振り返ってみると、確かに主になっての働きは無駄は一つもないんです。ですから It's up to you です。あなた次第なんです。神様を恐れ、神様の前に真面目に正直に誠実に生きるならば、必ず結果が伴ってくるんです。これは私の短い人生においても言うことができるんですね。ヨハネは自分が働いた労は無駄ではなかったと言いました。それはこの御言葉のローマ8章28節の御言葉のように、神様が全てのことを働かせて益としてくださる、知っているからです。これが信仰なんです。皆さん、今あなたは大きな戦いの中に置かれているかもしれない。試練の中にあるかもしれない。先が見えなくて不安に思っているかもしれない。でも Don't worry、 心配する必要はありません。神様を信頼してください。あなたが誠実に神様に信頼すれば、必ず神様は先に先導して導いてくださるお方であります。第3番目、生徒の喜びです。これも彼にとって大きな喜びでした。そうです、今も時代も同じように神様を信じる生徒には喜びがあります。一つは神様に用いられるという喜びですよ。それは神様に栄光をお返しすることから、するからであります。皆さん、小さい子供がね、お母さんの役に立つ、そのことがあったら子供たち喜ぶじゃないですか。ママこんなことできたよと言って子供が飛び上がって喜んでる姿を見ると嬉しいですよね。神様に用いられるということ、これ以上に素晴らしいことはありません。本当に幸いです。2番目、キリストの福音を伝えること。4章2節御言葉、第2テモテの4章2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。もう一つは3番、御言葉に仕えることです。奉仕は神様の栄光を表すことであり喜びなんです。先ほど申し上げましたけど、今から47年前、1976年です。私はドイツのデュッセルドルフというところにで伝道を始めました。デュッセルドルフ日本語キリスト教会というのが始まった。それは神の恵みでした。今考えると不思議ですね。日本にいたその少年が神様が掴んでドイツへ連れてって、そして大学で勉強している時にですね、証明を与えてくださって伝道しなさいと。私は学生の身でありながら伝道しました。聖書研究会を開いて神様の福音を語り始めました。今考えてみるとですね、神学教育もその時受けていなかった小さなものがですね、このデュッセルドルフ日本語キリスト教会の始まりをスタートさせていただいた。そしてその日本語教会が誕生して現在に至って47年の年月が経ちました。その間47年間牧師が続いて建てられていて、現代は6代目のヘーゲルというドイツ人の宣教師、これリベンツェラミッションで日本に来られてリタイアされて向こうに帰った先生です。素晴らしい日本語上手な先生、この方が6代目の牧師になって、皆さん、このデュッセルドルフ日本語キリスト教会がヨーロッパでできた最初に日本語で礼拝する教会になったんです。ロンドンには日本語集会がありました。森永先生という方がいました。それは英語圏ですからね、ロンドンは。やる英語で礼拝に出て、足りないところを日本語で補う、いわゆる聖書集会でしたね。 でも日本語教会として聖霊典を行うそういう教会はデュッセルドルフがヨーロッパで一番初めなんです。皆さん、私がドイツへ行った時、少年22歳3歳だったんです。そんなことあまり頭にもなかったですね。でも今振り返ってみると、神様のご計画の中にあった。皆さん、この計画は皆さん一人一人みんな同じですよ。お一人お一人の神様を等しく愛してくる。パウロを愛してくださった神様です。テモテを愛してくださった今さん、ヨハネを愛してくださった神様です。神様はお一人一人に素晴らしいご計画を持っておられるはずです。それが私たちの人生で叱りでありアーメンとなるには、私たちの生き方がやはり求められる。喜びを持って生きると神様が私たちに願っておられます。ソルディオグロリア、神様にのみ栄光がありますように。そうです。私はそのような中で、もっと素晴らしかったこと、もっとという表現よくないかもしれない、さらに素晴らしかったことはね、あの1960年70年代起きた旧ソ連邦の例のリバイバルの渦中に私は入っていくことができたということです。例のリバイバルの中に私は入ってて、本当にあのロシアで、ルーマニアで、ウクライナで神様の霊が素晴らしい働きをしたところを私は直接訪ねました、見ました。そしていろんな働きもさせていただきました。今考えてみると、本当に神様の大きな恵みでした。そうです。しかりでありアーメンであると聖書にありますが、神様は過ちをすることができないことです。ミステイクすることができないんですよ、神様であるならば。私たちはこの神様を信頼すべきじゃないですか。私のようなこんなものでもね、神様はこれだけ支えてくださった。であるならば、私よりもっと素晴らしい兄弟姉妹方お一人、神様の素晴らしいご計画を持っていることを疑いません。神様は真実の方、神は愛です。そのことを同じようにヨハネも経験したんです。ですからガイオが本当に素晴らしい良い評判を受けている、それを聞いた、真理の道を歩んでいる、これ以上の喜びはないとヨハネは言った。私にとっても同じですよ。デュッセルドルフ日本語キリスト教会が今6代目の先生になって、そしてまだ今どんどん新しいプロの日本の方、あるいは日本語を話す方に伝道しておられる方みたいな聞いた時に、本当に大きな喜びですね。同じです。きっと皆さんの人生も神様が祝福してくださるご計画あると信じております。それは私たちの信仰にかかっています。皆さんにとって何が喜びでしょうか。キリスト様にあること、先が見えなくても分からなくても信頼するということ、ここにあなたの信仰を置くならば必ず喜びが伴ってまいります。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。今日私は、私にとっての大きな喜びやというテーマでメッセージをさせていただきました。それは神の栄光を表すことです。年老いたヨハネ、彼は第3ヨハネの1章4節でこう言いました。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。私たちキリストたちにとって神様の栄光が表されることこそ大きな喜びはありません。私たちはそのような信仰生活を過ごそうではありませんか。どうすればいいんでしょうか。一つ、神様を知ることです。神様をもっともっと知ってください。知れば知るほど神様が何と大いなる方かが分かります。二番目、神様を経験することです。神様を経験するときに忘れませんよ。これが自分の宝になっていくんです。そしてあなたを作り上げるんです。出来上がっていくんです。それが良い評判となってお隣の人、お友達、友人に伝わっていく。なんという素晴らしい生活ではないでしょうか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、主のご臨在を感謝します。ヨハネは私にとって大きな喜びは子供たちが真理に歩んでいることを聞くことである。私にとってこれ以上の大きな喜びはないと言いました。確かにそうです。神の前に本当に罪が許され、そして世に勝利者となって歩むことができる特権をいただいたもの、その信仰をしっかり持って歩むことができる、そのような生徒になることができること、なんという大きな喜びでしょうか。私たちの教会の兄弟姉妹方が、また今日 YouTube を通して礼拝される方々、お一人お一人が 神様のこの素晴らしい素晴らしいこの宝をご自分のものとして受け取ることができるように祝福を与えてください。いかがでしょうか。私たちはここで応答の祈りをしようではありませんか。今聞かれたメッセージを自分の心に自分に向けてください。自分の心には喜びがあるんだろうか。自分の心にはつぶやきや悩みや心配事ばかりがあるんではないだろうか。自問自答してください。そして神様をもっと信頼できるようにお祈りしようではありませんか。どうぞあなたの言葉で結構ですからお祈りください。私が最後にお祈りします。どうぞ。お祈りいたします。御言葉ローマ人の手紙の8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。天の神様、私たちにもその信仰を与えてください。今日礼拝に集われたお一人一人がこのような信仰を持ってあのヨハネのように歩むことができるようにこの週も導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。